平成、21年、本日は、11月の1日ですね。11月1日の、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。使徒行伝の9章、1節から見ていきます。さて、サウロは、なお、もしの弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったということですね。で、繰り返して言いますけども、ここで働いているレイ、サウロのうちに働いているレイということに注目してください。この時代ってはもう全く物事がですね、穏やかではなくてですね、神の民の間でですね、物事が先鋭化して、もう激しく対立してですね、殺すか殺さないかっていうところまで来ちゃってるっていう、ここのところをよくよく読み取ってください。で、キリスト教会の中でもね、多少はあるんです。ね、いろいろ不穏な空気が流れたりですね、なんだこれやろうとかの、怒号が飛び交うとかですね、レベルがあるんです。でもね、言葉だけで済んでるっていう、レベルあるかもしれないですけど、ここでは、片方が片方を訴えたりですね、して、訴状でこれで、訴える状で、それでもって、それでお許しをもらって縛り上げていくっていう感じですね。片方が片方を訴えて死に至らせるっていうことですね。で、これはイエス様が、世の終わりに関しても語っておられます。兄弟が兄弟を訴えて死に至らしめるって書いてあるんですね。これはサウロのこの時が再現するんです。で、ある意味では、かつてのこの使徒行伝の時っていう、我々にこれから起きてくる未来の、型なんです。で、ここから学ばなきゃいけないんです。過去のことと思ってるんだけど、過去を学ぶことは実は我々の近未来を、学ぶことなんですね。それを見ているから、聖書はそのように語っているというふうに理解します。で、子供も同じですね、条件は。兄弟ですもんね。これは文字通りの兄弟です。サウロとかね、ペトロとかヨハネ。サウロがね、いろいろ、石を投げてみんなで殺したステパノだって、同じ兄弟ですね。イスラエル12部族の中ですね。同じように、世の場合には同じ兄弟姉妹の中で、訴えたり殺したりっていうことが起きるんです。明らかにそうなんですね。で、これは、そして、どちらも神の言葉に関して言ってるんだけども、片方は片方を全く異端と思い込んで、殺害の意見を覚えてですね、殺すことが見心だと思い込んじゃったんですね。これ、すごい例の惑わしなんですね。これが、世の終わりに起きてくる、例の惑わしなんです。あれはどこですか？テサロニケの手紙かなんかですね、死は惑わす力を送るって書いてあるんですけど、世の終わりなんて。惑わす力、サウルも惑わす力でグワーッとやられちゃったんですね。で、罪にグワーッと走って、突っ込んでいく感じなんですね。だから、恐れていきたいというふうに思います。一つは、そういう時代が来るということ。だから、我々が正しく歩むなら、そういう日が来るということを、前提で歩んでいかなきゃいけない。もう一つは、我々自身が間違っても窓越しに入ってですね、人を縛り上げてですね、でもなんてやっぱおかしな教会だから、あそこ縛りに行こうと、そういうことにならないようにですね、祈っていきたい というふうに思います。これは起きてる、現実にサウロはね、やってることなんで、これは起きるってことですね。で、これ霊ってこういうもんなんです。惑わしに霊に入ったりですね、違う霊、サウロは自分は神に一生懸命使われてると思ってるんですけど、明らかに彼は違う霊に導かれています。ここをよく見ててください。神、神で言ってる。同じエホバの神。ね、創世記、出エジプト記ある、その聖書を信じてる。でも霊が全く違うから結論が全然違うんですね。こういうパターンっていうのを覚えてください。で、びっくりしないでください。これから経済業界でこういうことが起きてもですね。神も仏もなくてこういうことが起きたとか、そうじゃなくて、聖書的なんですね。そして、二節で、この道のものであれば男でも女でも見つけして縛り上げてって書いてあるんですけど、この道という言葉をぜひ、理解してください。この時に、サウロはこう思いました。自分たちは、健全なユダヤ教徒であって、ちゃんと神、天におられる神を信じてですね、まっとうな道を歩んでる。異端の道の者たちがいるって、そういう人たちをみんな一網打尽にして、縛り上げなければ神の前の御竿が立たないって真面目に思ったんですね。でも、しかし、彼の、 理解は間違いでした。彼が想像もつかなかったことなんですけど、この道が正しかった。この道に歩むことが正しかったんです。で、御言葉の通りであります。命に至る、門は狭く、その道は狭いな。見出すものは稀である、と書いてあるんですね。で、サウルはこれ全く見つけておりませんでした。それはサウルだけじゃなくて、ユダヤ人も、高等時の、ユダヤ人みんなそうです。ほとんどの人は広い道をまっしぐらに進んでいったんです。で、これはクリスチャンを迫害する道であり、滅びの道だったんですね。見出すのは稀だったんです。で、こういうパターンを覚えてください。で、これは、かつての日、旧約の時代の終わりに起きたことなんですけども、道は見出すものは稀だった。だけども、幸い、正しく神に従ってたペトロとかヨハネたちは、この道をまっしぐらにぐーっと進んでいったんです。そして、永遠の命をきちんと獲得することができました。で、これは、今の日に対しての、明らかにこれパターンだと、こういうこともパターンだというふうに思います。同じことは起きるだろうと思うんですね。やっぱり今も広い道をぐっと、ずっと進んでる人たちがいる。で、そういう人たちは我々なんかはね、セミナーとかやったら変な違った道入ってる。この道、あの道言われちゃうかもしれないんですけども、ポイントは、本当に、神が、教えてくれた正しい道かどうか。ポイントであります。道を正しい道をきちんと見つけない限り入るべきゴールに至ることはできません。どんなに広い道でもですね、ゴールに行かない道だと意味がないんですね。で、正しい道を見出すことが非常に大事だという、そういう聖書の一つのポイントはぜひ理解しておいていただきたいと思います。で、私は府中に引っ越して4、5年、5、6年ぐらいになるんですけどね。府中って結構、こっち引っ越してきて分かったんですよ。駅がいくつもあるんですね。線もいくつもあっていいんです。便利な場所ですよね。だから、ここでセミナー開いても結構遠くから来られても、まあ、駅の前だし、割と、まあまあ、なんとかみんな来られるんですね。いいとこ引っ越してきたと思いました。で、駅がいくつもあります。この府中の、京王線の府中の駅前でもありますし、また、武蔵野線もありますし、南部線もあるんですね。で、私の家の近くにですね、あれは何線、京王線と南部線を交差した、分倍河原という駅があるんですね。そこの駅へ行くと結構便利ですし、うちの一番近い駅かなという感じなんですけどね。そこの駅、便利なんですけども、そこへ行く道がですね、難しい。うちからまっすぐ行く道ないんですね。確かあの辺りに駅があるんだなと思うんですけどね。こう曲がって曲がって曲がってくるのに違うとこ行ってしまってですね、なかなか駅にたどり着けなかったですね。時間まで行かなきゃいけないのにですね、うまく行かなかった。そういうことを何度か繰り返しました。うちの子供なんか、引っ越して1年経って2年経って未だに間違えてちゃんと行けなかったりですね、誰とは言いませんけどもそんなことがありました。私もちょっとややこしかったんですね。で、それはなぜだかこう斜め行ったりこっち行ったりなんかまっすぐ行く道がないんですね。ダメだったんですね。まあさすがにもう 5,6 年経つんで今は間違いなく行くようになりましたけども、そんな感じであります。で、何言いたいかというと、正しい道を通っていかなければ、まあ、駅なら駅にきちんと着くことはできません。その道を見出すことが大事なんですね。で、この時、まあ、一つのポイントは繰り返しますけども、この正しい道っていうのは、パウロとか、その当時の、聖書を信じる民であるユダヤ人たちにとって、圧倒的な多数でユダヤ人にとって、正しい道とは思えなかったっていうことですね。ここは一つのポイントです。で、しかももう一つは、命の危険があった。この道のものは誰でもって縛り上げて、なんとかかんとかって書いたんですからね。殺害の意に燃えて、この道のものを捕まえていくってことは、みんな殺してやろうということですよね。命の危険があったということです。この二つのポイントを覚えてください。明らかに御言葉の通りであります。命に至る門は狭く、門は狭く、その道は狭い。見出すものは稀であるということですね。で、我々もこれの再現であるということを覚えてください。一つは、だから我々はできれば多くの人も理解したいと思っ していただきたいと思って語ります。で、それは語るのは仕事だと思ってるんでやります。で、雑誌を出そうと思ってるんで、そんな人気が出るか出ないかわかんないけど、とりあえず出そうと思ってるんですね。ちょっとね、これは仕事だと思ってやっております。奉仕だったですね。でも、しかし、すべての人がそんな、我々の言ってるような道とかですね、この道は正しいって理解したり、受け入れてくれるとも思っておりません。欲しいとは思ってますけどもね。それは残念ながら、聖書的なんです。みんながみんな見ない。もう一つは、そういう道を語ることによって、多少ないとも迫害しちゃうっていうことも、覚悟しなきゃいけないっていうポイントを覚えてください。わざわざ自ら望んで悪いことをしようっていうわけではないんですよ。人の頭いけない後ろから引っ張られてですね、殴り返されたら、それは自業自得なんですけども、そういう意味じゃなくて、正しいことを語ったために、この時、多くのクリスチャンはサウルに迫害されたんですね。同じように、我々もこの道を見出すならば、同じようなパターン来るっていうことは、多少理解していかなきゃいけない。こんなにひどいことをね、レメント教会で言われた通りのことを言ったらみんながソース感食っちゃった、ね。やっぱりね、レメントってやっぱり曲がり物じゃないか。曲がり物でないとは言わないんですけども、でも、聖書的ではあるっていうことですね。だからどうぞ、この方は理解しておいていただきたいかなと思います。そして、3節。ところが、道を進んでいって、ダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は血に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかというと、お答えがあった。私が、あなたが迫害しているイエスである。立ち会って町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた者たちは、声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の音を引いてダマスコへ連れて行ったってことですね。で、これは有名なサウロのダマスコ途上での改心っていうことですね。で、ここで見なければならないポイントっていうのはですね、一つはここで今まで全く正反対の道を歩んでいて、そして迫害者、そしてステパノの殉教の時もね、一部加担、服を預かったっていうね、加担、共謀者みたいな、このサウルがですね、全く反対者であるサウルが劇的に改心するんですね。これどうしてそうなったのかっていうパターンを見ておいてください。それは今の時代が通用するかってことですね。一つは、明らかに分かることは、目に関しての問題です。で、光があったって書いてありますよね。三節。ところが、天からの光が彼を巡り照らしたって書いてあるんですね。で、もう一つは、見えなくなっちゃった。そしたら、八節、サウルは地面から立ち上がったから目が開いてても何も見えなかった。そして、目は見えなくなっちゃったけども、でも最後に、その説をずっと後を見ていくとですね、18節にですね、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち会って私を向けたって書いてあるんですね。目とか見るとか光とかですね、見ることに関しての、これは言葉であります。そして、鱗が取れるっていうのも非常に暗示的であってですね、これは啓示に関しての言葉です。啓示とか英語で言う、目視録とかですね、リベレーションって、これは、覆いを取り除くという意味合いがあるんです。啓示って、覆いとか、覆いを取り除くという意味合いがあるんですね。で、鱗を取り除くって、まさに、覆いを取り除くと通じます。だから、問題は、サウルがなんで、迫害者サウルが突然なんで変わっちゃったかというと、啓示の問題なんです。ちゃんと啓示を受けるならば、見えるようになる。こういうポイントはですね、ぜひ覚えておいてください。で、レムナントも、我々がやってるのは、啓示に関しての問題です。同じ聖書を読んでるんだけども、ある人は啓示を受けない。光来ない。ある人は啓示を受ける。そうすると、全く変わっちゃうということですね。これ、サウルは劇的に変わりましたよね。これが一つの、最も象徴的なパターンです。ここまで極端でなくても、大事なことは、やっぱり、見て、そして、啓示を受けて、そして、心が変わるということです。 で、レムナントがやろうとしていることはこういうことなんですね。ここまで詳しい説明を今まで私自身も理解してませんでしたけども、啓示に関しては問題なんです。違うことを言おうと言ってるんじゃなくて、同じ聖書から語ってるんですし、またね、同じ言葉を見てるわけですよ。アメリカがね、イラクを攻撃するとかいうのは同じことをみんな見てるんだけど、ある人はサウルのように全く盲目で光を受けておりません。で、目が鱗で覆われちゃって何も見えないんです。でもそういう人でも見るようになるならば変わるんです。歩みが変わる。我々がやろうとしていることはそのことに関しては問題なんです。一人でもサウルみたいに改心する悔やためて改心してですね、正しい道を歩む、まあ、そこまで言うとおこがましくてですね、怒られちゃうからみんな偉そうなこと言ってって言われちゃうんで、言いませんけども、裏ではそう思ってるわけですね。そういうポイントであります。だから別に教会にね、来る人を増やすと、まあ、結果として増えれば越したことはないんですけども、まあ、第一義ではありません。基本は聖書的なパターンです。サウロも光を受けて目から鱗が取れて彼は分かったんですね。で、正しい道に入った。同じことを用意していきたい。それが我々がやってるセミナーとか、これ今度は 本も出しましたし、今度は雑誌も出していこう。同じ流れです。光をこうきちんと見えるっていう、そういうところにポイントがあるってことをぜひ見ていただきたいと思います。もう一つはですね、立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたにしなければならないことが告げられるはずです。で、神様の示しとか、語りかけっていうのはですね、ステップバイステップだということをここで学んでいっていただきたいと思います。ステップバイステップっていう英語ですけどね。まあ、これ意味わかりますよね。ステップバイステップ。順番ってことでしょうかね。一歩ずつ従わなきゃダメだってことですね。階段でも一歩ずつ登っていかないとですね、上見ない。で、10段、20段、やっと100段登り降りとですね、頂上からいろんな、眺めが見えてですね、全体が見えますけど、一歩二歩ぐらい登ったぐらいじゃ全然なんか、途中の階段の石しか見えなくて何も見えないってことなんですね。で、ポイントは、言われたことは一歩ずつ従わなきゃいけない。で、ここでまず、町に入れって言ったんですね。で、そして、町に入って祈っていったら、神様はまた別の人に、語ってですね。そして、そこで、アナニアに語られて、アナニアが暗示して、そして見えるようになった。順番なんですね。で、神様の方法とか、イエス様の方法っていうのはですね、すべてを、初めから終わりまで、100ある手順のすべてを、初めから示すっていうのは、あまりないみたいに思いますね。ポイントは、皆さんが、最初の一歩で従うかどうかであります。最初の一歩に従わない人は、二歩に従わない。で、三歩、三十歩も従わない。四十歩も従わない。百歩も従わない。結局、100段あるステップを一つも見えないってことですね。初めから、ヘリクスが起こるとしたらダメなんです。言われたら従わなければいけないと思います。で、このパターンを覚えてください。で、レムナント教会でもそう思ってるんです。今、黙食セミナー、今度は7回目ですけどね、結構これ、なんか毎回来られることもいて、一部で、ほんの一部では人気ですけど、ほんの一部ではですね。でも、これも、初めは割となんか、明確な示してなかったんですね。ちょっとあんまり見えてなかった、私は。ほんの少しの語りかけですね。そもそも場所、ほんの少しの語りかけは、去年ですね。夏。で、夏なんて、夏が近づいたなとみんな言って、暑いねとか言ってですね。そして夏は他の教会ではみんな柿しようかってあるらしいって言ってですね。レムナントもやらなきゃいけないんじゃないかって言ってですね。じゃあちょっと何かやろうこうということでですね。で、場所を確保したんです。オリンピックセンターって言ってですね。結構安くて広い場所を聞いた。そこでとりあえずやろうって開いて、泊まりがけでね、8月はダメだ、取れませんでしたって兄弟が言うから、残念ですね、それはって言って、じゃあ代わりに9月にでもやりましょうかって言って、で、セミナー開いたけども、でも、セミナー開く、セミナーで修行会開くけども、でも、なんかとりあえず修行会はなんか神様語ってると思うから、夏の修行会開くって、8月だけど、まあ、8月が過ぎちゃって9月になったけど、まあ、とりあえず神様の言うこと聞いたからいいかな、そのぐらいですね。で、あんまりでも人が少ない。レムナントメンバー今も少ないですけど、去年ももっと少なかったんですけど、これはちょっと規制が上がらないし、 で、どうしようかなってちょっと祈った時ですね、かすかに語りかけがあって、セミナー開いたらどうかって語りかけがあったんですね。それに関してはどういう名前にしようかと思った時、すぐ名前決まりました。黙示録セミナー、黙示録ってメルマガ出してるから黙示録セミナー、そういう語りかけがあったんです。それ一回開きました。一回限りと思ったんですけどね、ずっとなんか結構喜んできてくれる人がおられたんで、2回参加と言いました。ずっとそういうふうに最初はほんの些細な語りかけだったんですよね。で、一歩進んでいったら2歩進み、そしてセミナーがあった時、今年になって暗号が開かれた時ですね、セミナーを通して暗号を語ったりですね、で、それが本につながったり、また今度は雑誌につながろうとしてですね、こんなことは去年の夏頃何も思ってませんでした。来年には本が図書館に出るとか言ったらですね、ちょっとそれは信じられなかったかもしれないし、雑誌まで出そうとしてて、って分かんなかったんです。でも、全体像って一歩ずつ従っていくときに、全体見えてきます。で、こんなもんだということをぜひ覚えてください。皆さんの歩みも、一歩従わないと次は見えません。だから、ずっと100歩先見せるって、神様、イエス様の方法って、やっぱり一歩ずつなんですよ。これ明らかにですね。一つずつ従っていくっていう感じで、そうすると次が見えて、次が見えてって感じなんですね。ぜひ、そうすると、ね、10ぐらい従うとかなり見えてきます。でも、いきなりってことないんですね。で、ぜひ、このパターンをですね、理解しておいていただきたいかなというふうに思います。そして、次読みます。9節、彼は3日の間目が見えず、また飲み込みしなかった。さて、ダマスコのアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。まっすぐっていう道って、なんかこれもなんか語りかけありますよね。この道とか前の方に書いてありますけども。まっすぐな道へ行くようになったんですね。サウルはですね。で、正しい道へ入るようになった。で、ジーネス、彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々がこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられています。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器です。ということですね。選びの器っていう言葉に注目してください。聖霊は水に例えられます。でも水って手で運べないんですよね。手で運んでったって、ちょっと手開いたら、手の隙間が、バタバタってこぼれちゃいますからね。器が必要なんです。聖霊は葡萄酒にも例えますけど、葡萄酒もやっぱりそうですね。今日皆さん葡萄酒をですね、この辺の手で作って飲まないんですよね。杯に入っても、飲みましたよね。杯が必要なんです。そして、であります。で、聖霊、神様の働きって杯が必要なんです。だけども、その器の中で、明らかに分かることは、選ばれた器という器があるんです。で、これはどんなふうに例えたらいいでしょうかね。あんまり詳しくは私分かんないんですけども、陶器師の、茶碗でも何でもそうですけども、それはでも、作って、そして、それを膣ですか、あれで焼くっていうふうに聞きました。焼くんだけども、うまくできない器がいくつもあって、中で一つ二つとかね、十とか、いいものは選んで、そのと実用に着せる。ダメなやつは壊してまた何とか使うとかですね、聞いたことありました。だから、器も、選ばれるんですね。そして選ばれた器は神によって、大事な使命を、運ぶようになります。だけども、それは神が選んだらこれは大丈夫だな、無動詞入れてもこぼれないな、とひびが入ってないな、選んだらそういう働きを担います。で、神が選ばなかったら残念ながら我々はそういう働きをつけないんです。こういう原則はよくよく覚えててください。で、サウロは選ばれたんです。彼が全然迫害者である、まさにその時に神はサウロを選びました。 それがサウルを選ぶならば、明らかに神の働きが進むということを理解したんですね。そういうことであります。で、で、実際にそうだったんですね。このパウロ、サウル、後のパウロがですね、選ばれたために、決意を打って、ほんの、イスラエルの一宗教じゃなくて、世界的な宗教になったんですね。パウロが世界伝道した。まあ、みんな言ってますよね。その当時の世界である地中海全体、彼がわーっと駆け抜けるようにですね、一台で駆け抜けるようにわーっと伝道していったんですね。で、そういう、で、明らかにこれは神の選びの器なんですね。で、このパターンを覚えててください。そして そういう感じですね。でも神様が、でもう一つ見なきゃいけないことは、器、本当にこの器が、器を選ぶならば、ちゃんと神の働きが進むか進まないかっていう試しとかですね、テストとかですね、または神の選びをするっていうことは覚えててください。で、神様を選んだときは完璧なんですね。確かに、パウロも選ばれた時も、確かにそういう器だったんです。で、あっという間に彼は、クリスチャンとして大切な働きに入ってきました。というのは、ここ見てもすぐわかるんです。20節、直ちに諸街道で、イエスは神の子だと述べ伝え始めたって、改心してほんの数日後にはもう、あっという間にそういう伝道者の働きに入っちゃったんですね。そういうもんなんであります。選びの器っていうのはですね。で、神様は、エコひいきなことはしません。で、また能力とか何とかとかそういうことだけを見てるわけではないと思うんです。でも、皆さんが本当に神の働きを、主が目指しておられる神の働きを担うことができるかっていうことはですね、選ばれるっていうことは正しく理解してください。だから、いくら文句言っててもダメなんですね。神はちっとも用いてくれないとか言ってもですね、全然歩みが弟子らしくなくてですね、朝は昼まで寝てるとかですね、祈りは大体3分ぐらいだとかですね、ちょっと用いられない。聖書は大体、ヨハネの福音書は監督しました。ヨハネの福音書はまだやまだですとかね、それはちょっと用いられないっていう感じなんですね。神に選べという前にまずやることがあるという感じですね。だから皆さんがはっきり言いますけども、皆さんがどういう歩みをしているかっていうのはですね、皆さん自身はアピールすること大事なんですけどね、神様が一番ご存知でありますからですね、神の選べってかそういう意味ではかなり正確であります。だからちゃんと歩んでれば嫌でも選ばれるっていう、そういうパターンじゃないかなというふうに思います。で、これ選びとか歩みっていうのはですね、確かにあります。で、私はあんまり他の器のことは知らないんですけども、確かにこの人は、器だなっていう、人を何人か見てきました。同じ進学校でね、一緒にやってた人がいるんですけども、その人はバイブルネーム、エゼケールって、で、奥さんがびっくりしました。エゼキエルなんて名前いきなりつけられちゃったら、なんて呼べばいいのよって。エゼちゃんじゃ困るわねとか、なんか変なこと言ってるんです。わけわかんないこと言ってるなと思ったんですけども、その、彼も、パウロじゃないんですけども、全然やっぱり別の宗教いましたね。創価学会いたんですね。で、創価学会いたんだけど、彼も熱心にやってたらしい。深夜ってで、朝一緒に進学校行ってして、早天とか朝とか祈りの時間が長くて大変ですねとお互いとか言ってたんですけど、ね、彼は言ってました。創価学会でも実は早天みたいなことがあるんですって。仏壇に向かって何時間か祈るんです。ブツブツなんて言うんですか、何名法蓮華経ですか。だからそういう意味では国になりませんって言ってたんですね。そういう意味では選べる器なんだって、創価学会の時から熱心にやってたから、神様選ばれたんだなというふうに思いました。で、そんな事柄があります。でもどうぞ、で、私も自分ではありませんけども、いい加減なクリスチャンでありました。だから人のことなんか言えません。でもずっといい加減なクリスチャンだったんだけども、40過ぎた頃ですね、発起しまして、 こんなことはいけないと思ってですね、悔い改めて、そういう、神学校に入って、弟子並みに入りました。そして、ちゃんと祈りを、祈るべき時間を祈り、また、御言葉聖書もきちんと通読すべきものを通読してですね、御言葉を正しく行うということですね、クリスチャン基本なんですけど、遅ればせながらきちんとやるようになりました。1年、2年、3、2年。で、何年かするうちにやっぱり神様からお声がかかってきました。そういうもんなんです、選びっていうのは。いい加減な見してて、選べ選べって言っても、ちょっとそれ無理があるんですね。だけど、ちゃんと歩んで、弟子並みしていくときですね、嫌でも、神様がお声かかってきて、入るべき飯って入ってくると思うんです。選びの器っていうときですね、神様に不公平はありません。やっぱりちゃんと見ておられるんですね。で、我々が自分を正当に評価してもらわないって言うけども、我々が知る以上に神様ちゃんと見ておきます。で、そういう意味合いでですね、ぜひ、主に選ばれるっていうことが非常に大事です。なぜなら、神が選んだから、こういう大きな働きをパウロは、担ったんですね。自分の努力でなんとかってこんな道開かれたわけじゃないんですね。同じ意味です。パウロだけじゃありません。ペトロもヨハネもみんな主の選べの器なんですね。同じ意味で我々も、選ばれなきゃいけないっていう、こういうポイントはぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。そして、重要です。彼は私の名のためにどんなに暮らしもなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウルの家に手を置いてこう言った。兄弟サウル、あなたが来る途中でお笑いになったシュエスが私を使わされました。あなたは再び見えるようになり、精霊に満たされるためです。すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受けって書いてあるんですけど。これはさっき言った通りです。目から鱗が取れた。明らかに今まで見えなかった目が見えるようになったっていう意味合いですね。だから目が開かれる、啓示が開かれるっていうポイントが大事なんですね。そうすると、全く今までの聖書が別のように見え、またナザレのイエスが別のものに見え、ちゃんと見えるようになってくるってことですね。で、今の時代に関して非常に大事なのは目が見えるようになることです。明らかにそうであります。で、それをレムナントは幸いにして、そういったことに関しての飯をもらっているんです。だからどうぞ、まず皆さんの目が見えなければいけません。そして、もう一つは、これを、サウロみたいな、お金が見えるような手助けをしていくということです。我々の目は、幸いにも、始末に関して、ある程度のこと、ある程度のことを見えています。で、大げさとかで、選ぶって言い方を言うと恐縮なんですけども、ある意味では、我々以上に見えている教会って聞いたことないんですね。選ぶっていうんじゃなくて、事実を言うという感じなんですけど、もっとそういう教会出てくるかもしれないけど、今のところではそうではありません。だったらやっぱりちょっとこういったことに関して、明らかに飯があるかなと思います。ぜひ、どうぞこの働きをですね、担いたいと思います。そして、19節、食事をして元気づいた。サウルは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。そして、直ちに諸街道でイエスは神の子であると。述べ伝え始めたってことですね。で、この、やっぱりこのサウル、パウロの選びの器だなっていうのは、この行動力の速さですよね。ステパノをね、迫害したり、殉教に追いやったり、他の人を捕まえるという時も、行動力がすごい実行力がありますけども、逆に、キリストの弟子となったが、また同じ行動力が、またそのままこのキリストに、従って行われていくっていう、この従いの速さですね。で、これは、弟子の歩みの、一つの特徴です。ヨハネやペテロもそうですよね。証明を受けたときですね、人間を取る良しにしてあげようって証明を受けたときで、直ちに、網もですね、船も捨てて従ったって書いてあるんですよね。で、そういうポイントであります。で、多少時間かけたりとかですね、5年ぐらい考えても、良い結論が出ればいいんじゃないかっていう結論があるんですけどね、直ちに従わないっていう人は、5年経ってもやっぱり従わないこと多いんですね。残念ながら。時間をかければかけるほど正しい結論に至るかって、そんなもんでもないんですね。面白いもんなんですけども、用いられる器って結構結論早い。 私は自慢じゃないですけど、遅い方であったんですけど、でも、訂正するときは早かったかなという感じがします。で、そんな感じになります。だからどうぞ、本当に主がそう言われたなら、で、それが確かにそうだということを、聖霊によって確信したなら、直ちに従っていくことにポイントがあるかなと思います。そうでないと、もたもたして種をまいたままですね、悪いものが来て種を奪ってきますから、ね、聖書に書いてありますよね。ね、鳥が来て奪っていっちゃった。でもな、あの時聞いたあの時のあの言葉はどうしたんだと、もう全く空になっちゃってそんな感じになります。だからこういったポイントですね。だからぜひ我々はこの歩みとか従いの速やかさ、直ちに従って直ちに行って直ちに実行していく、これはある意味はね、奴隷の姿でもあるわけですね。我々はキリストイエスのしもべって、イエスキリストのしもべ、使徒パウロとか書いてあるんですけど、そのしもべって文字より奴隷というニュアンスがあるって聞いたことあるんですけども、お腹にですね、何でも言われたと従っちゃう。ぜひデメラントもそれを目指したいとは思っております。多少ないところですね、そんな意味にしていきたいかなというふうに思います。じゃあ今ここまでにしたいと思います。